ラジオもっこもこパレード。
生命保険って入る必要あるんでしょうか。セジュン、
アルデヒド、ボディヘドラン。アニワギです。
入ってるらしいですよ、僕。
あ、生命保険？
親が入ってくれてるってのも何年か前。
まあ。
若くから。まあ、今のところ死なずに来ましたけど。
まあ。
まあ、死ぬってより、まあ、入院とかやろね。リアルなのは。
まあ、でも、まあ、君の場合は死ぬリスクもどこでどうあるか分からへんし。
まあ。誰しもはね。
誰しもそうやしね。
そうやけどね。まあ、そんな僕ですが。
はい。
今月、1月は本当に忙しく。
はい。
僕自分で、ね、忙しいって言うけど、なんかね、働いてるわけでもないから、同情されにくいんやけど、沖縄に5日行って、
はい。
東京に2日って2回行って、
はい。はい。
で、名古屋に2日行って、
はい。
で、沖縄以外は全部車移動なんですよ。
はあはあはあはあ、
で、それでもすでに11日間使ってんて、
うん、
で、けど、元旦から入れて16日イベント僕やったんです
よ。すごいな。
だから何もない日があんまなくて、でその間にそのちょっと他の仕事やるんで、
う
ん、
はいはいはい。
だからなんかね、めっちゃ働いたわけじゃないのに疲れてるっていうか、遊びすぎないけど、多分一個は。
そういう時はね、忙しいって言えばいいんでしょ。
ほう。
単に。
忙しいね。
そう。忙しいのは間違いないから。
うん。いやー、なんか久しぶりに予定ミスったっていうか、詰めすぎたって感じ。
あー、まあ。
スケジューリングのミスなんですけど、僕の。
いいんちゃう？たまには。
まあ、そうですね。働きたくないわけでもないんやけど。
うん。
やっぱ、疲れると人は何もしたくなくなるね。
まあ、わかる。
うん、っていうことを実感した。疲れすぎると。
そやな。
で、何もないと2日ぐらいしたら何かしたくなるね。バランスね。
まあそうでしょうね。
っていうふうに思いますが。
ああ。
静岡に。
え、あ、はい。
スマルテという蕎麦が。
急に。
ありまして。
はい。
あの、24時間営業で沼津にやって、スマルテの蕎麦屋に、もつカレー蕎麦ってのがあるんですよ。
は
あ。24時間やってるから好きで行くんですけど、
うん。
もつカレー蕎麦って何なと思って、で、かやくご飯、エビ、桜エビの唐揚げ入りみたいな。いや、で、定食みたいな感じで来るんかと。650円ね。思ったら、豚ホルモンの煮込みのカレーそばが来て。
だから、もつカレーっていう料理もあるし。
そうやね。静岡にはね。
で、カレーそば。
もつのカレー煮込みもあるんやけど。
もつカレーをそばにかけたのか、カレーそばにもつが入ってるのか。
そうやね。
は分かれへんな、みたいな話やろ。
で、言ったら、カレーそばにもつが入ってた
よ。はいはいはいはい。
で、あれ、かやくご飯ついでじゃ買えた気ぃせんやけどなと思ったら、
はい。
ついてなくて、
はあ、
食ってたら、そこから、かやくご飯と桜エビの唐揚げ出てきて。ま、そんな混ぜるって思って。
白ご飯が入ってるパターンを考えられるやん。
いや、けど僕の記憶違いで白ご飯がやったのがカレーついて、そう見えたかもしれんけど、
ああ。
そこのかやくご飯もともと薄味が分からへんね。
ああ、なるほどね。
いや
なんかね。いや、でもさ、かき揚げをそこに沈めるのはなかなかやね。
いや、かき揚げでもないねまた。
え、あ、そうな。
唐揚げやねよ、見たら。
あ、なんで上に乗せへんのか、
ね、そうやね。いやーけどね、まだまだ知らん食い物ってあるなと思って。
はいはいはいはい。
大変感じますよね。
まあ、そうでしょうな、確かに。
沖縄もすごい良かったし、その、
うん、
言ったら130円のカレー食ったって
。ああ、うん。 前回ね。
ね、と、安室奈美恵がアイスはオムライスもよくて、みたいな。
はいはいはいはい。
やっぱこう、何事も知ってると思っていったらあかんなと思って。
ああ。知らん新鮮な気持ちで。
そうやな。沖縄もまだまだ発掘される店があるなと思って。
はいはいはいはいはいはい。
で、通りがかりで行った店が当たり合っても全然するんで。
うん。
やっぱ、食の探求心というのは終わりがないですな。いやいや、みたいな。
確かに確かにね。
な話ですけども。
はいはいはいはいはい。
どうします？さっさと質問いきます、今日は。
まあでもいいし、そうですね。まあそうしましょうか、今日は。じゃあ。
なんかね、ちょっと。
なんかそういう流れに今なったんで。
はい。
そうだな。
質問。
質問が、まあ来たやつは全部当分答えますよというのを、はい、まあ今年に入ってからやってるわけなんですが、
はい。
まあ絶賛たくさん質問いただいておりまして、
はい。
そうですね。まあどっか、正直、ちょっとこのペースやと、早めにどっかでちょっと打ち切るというか、うん、ここまで全部答えますみたいな。
まあ55期脱前でぐらいね。
とかで、まあ切って、まあその後回答編がしばらく続くんで、
はいはい、
はい。みたいな感じになると思いますけど、なんで、質問があるぞという方はね、今チャンスなんで、
はい、
ぜひ、質問なり、なんなりね、送っていただければなと思いますけども、今日
好きな札幌一番はとかでもいいですよ。
まあいいんですよ、マジで何でもね。うん。
はい。
じゃあ今日はこの人の質問いきましょうか。角煮さんの質問ですね。
はい。
ブッチョさん、アニワギ博士、いつもありがとうございます。かれこれ10年ほどリスナーの。
わあ、長いな。
確認と申します、
はい、
早速質問といいますか、ご意見をいただきたい話題があります、
はい、
内容は死ぬのが怖いという感情への付き合い方についてです、
うん、
私は子供の頃から35歳の今になっても死ぬのが怖い感情によく襲われます。
ははは。
自分がいつか死ぬことを知ったのは幼稚園の頃、
うん、
その頃は人間は年を取ったら永遠に体が成長すると思っており、今は亡き祖母に、まあ、おばあちゃんにですね、
うん、
人が100歳になったらめちゃくちゃ大きくなるよねと言ったら、祖母は、人はいつか死ぬのよと言ったので大きなショックを受けたと。
いい話だね。
いうことは今でも鮮明に覚えています、
うん、
それ以来特に寝る前になると死んだらどうなるんだろう、うわーと定期的になってしまうことがあります、
はい、
ただこれは人によってそういう感情になる人とならない人がいると思っており、
うん、
あまり自分の死について気にしていない人もいるそうです、
うん、
私の予想ではブッチョさんは死ぬのが怖い派、博士は気にしない派だと思っているのですが、いかがでしょうか。こういう人による、感情の差は科学的に何か説明できるんでしょうか。またこのような感情との付き合い方についてアドバイスをいただけると、これから気になって眠れなくなる日々から抜け出せる気がしています。2020年も応援しています、教えてアルデヒドと、
はい、
いうことで。
いい質問ですね。
あ、そうですか。
そのなんか話題としてね、
うん、ということで C ですよ。
はい、どうですか君は。僕、
まあ、うん、
もあるけど、
そうですね、うーん、まあ基本的には気にしない派だと思いますけど、
うん、
まあ、なるべくやり残しみたいなのはなくしたいなという気持ちはありますね。
あ、いや、子供できたら言うこと違うね。
ああ、それはでもあんま関係ないかな。
あ、そう。
子供はね、逆ですよ、逆。
あ、そう。
もうなんかできた時点で自分の存在ゼロにならへんみたいな妙な安心感というか。
ああ、まあまあまあ
まあ、ある意味コピー的な意味はどうしてもあるやんか。
まあまあ、だから一応、まあ、生き物としては一応役割を終えたみたいな。
まあ、そうやそうやそうや。まあ
遺伝子というね、船を次に受け継いだみたいなのもあると思うよ。
まあそれはあって
少なからず。
そうそうそう。まあ自分が死んでも自分の遺伝子の一部は残ってるみたいな。
まあまあまあまあ、そうね、
ことはあるので、なんかね、なんかそう、うん、こだわりっていうか、なんでしょうね、しがみつく気持ちは薄い方やと思います。
なんか、こんなんで僕は割と思うところいっぱいあって、
はい、
ちょっと前から結構ずっと僕言ってた、織田信長すらほんまにおったかわからんなみたいなことを思ってて、
はいはいはいはい、
っていうのも、その、それはおったと思うんですよ、織田信長という人は。はい、けど僕らが思ってる織田信長と現実だと、もう織田信長はえらい違うくて、
はいはいはいはい、
僕らはその人が持ってた一部の部分を拡大してキャラクター化して見てるわけじゃないですか。
はいはい。
だからそれだけそんなもんないけど、うん、だから僕らが見てる織田信長っていうのは人じゃなくて概念に近いなと思ってて、 で実際にやってないこともやったことにされたりするし、
うんうんうん、
だからそれはなんかそのあくまでほんまアイドルみたいなもんで、
はい、
だからモーニング娘。の阿部夏実っていうのはもういないわけですよ。すでに、
うんそう
だね、今に復帰しても大物形じゃないんで、
まあそうですね、
だからそれいなくて、で例えばバンドとかも、もうちょっと前から思った分かってないけどもう永遠にないよなみたいな、
はい、
だから長渕剛のね古い CD 聞いたら綺麗な声で結構歌ってるんです。
ああなるほど。
でも今の長渕剛は結構パワフルになるんで、
ああまあそうやね、
本人やけど違うキャラクターになってるやん、
なってるなってる、
だからあの長渕剛の純子は永遠に聞けないんですよ、もう実は。
うんそうやね、
で今やっても多分同じにならないんで、
うん、
だから思ったよりその本人がやったとってならないことっていっぱいあるように、
うん、
思ってる自分ってもんがどこまで自分かわからないよなみたいな。
まあそうですね、
だからで僕が子供を作って受け継いだ時にそれをさっき見たみたいにこう子供ができたから俺の何か受け継げる気がしてたけど、
うん、
そんなことはなくて、
うんうんうん、
お子供ができても僕は僕なんです多分、
うんうんうん、
で僕が何かを残したとって他人が受け取った時点で僕じゃないんですよ、
うんうんうん、
でそれは多分親ですら僕のこと全部知らんし、多分僕の仕事とか成り立ちとかコンプレックスとか学力とか経験とか恋愛とか全部を知ってる人なんて僕しか多分いないし、僕すら認識じゃないわけ
です。まあそうですね、
だからその人の人生の重みなんてもんは実はなくて、誰にしても、
はいはいはい、
だからその世界中今日本人が全員知ってる安倍晋三って人がさ、
はいはい、
首相でしょみたいな、
うんうん、
内閣総理大臣、
うんうん、
やけどどんな人なんて言って全部知ってる人なんかほとんどいなくて、
うんうん、
ただ今何しようとしてるってことしかみんな知らんやん。
ああ、まあそれすら分からんけどね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、だから人が思う人って人を認識してないんで、
うん、
たとえ歴史に名を残したとて、
はい、
田中角栄のことを知って何をしたか多少知ってるけど、
はい、
それは田中角栄がしたことを知ってるだけで田中角栄のこと知らんやんみたいな、うん、
まあまあまあまあ
感じになってきて、僕の中でこの自分が思う自分が名を残すこととかってほとんど意味ないんじゃないかと思ってるんですよ今、
うん、
でじゃあ人のやることに意味がないかというとそんなわけはなくて、
うん、
常にその自分という観客のためだけに何かを面白いことを探す自分がおるだけやから、
うん、
あの自分が死ぬまでちょっとでも楽しい方がいいよねしかなくて、
うん、
で死ぬ時って僕死んだことないから分かんないですけど、
はい、
人は必ず死ぬし、
はい、
いつでたったどうやって死ぬかも分からへんし、
うん、
ただうちのばあさんが97で朝起きてきたら起きてこなくて死んでて、
うんうん、
でそれって最高でこう死んだことすら分からんまま死んでるなっていう、
うんうん、
いい死に方だと思うんですけど、
うん、
とかって時にこう多分本人死んだこと気づかんと死ぬやとまあええかみたいな感じってあるやんか、
うん、まあまあまあそうですね、
だから何が言いたいかっていうと人は今持ってる何か失いたくないと思って死にたくないって思ってるけど、
はい、
そんなに実は持ってないなって思って、
あ
そうそうそうそう、心配せんでも何も持ってないんじゃん、まあ、全ての人はって意味もなく、うん、ただ自分が自分を楽しませる方法だけはどんどん開発してるから、うん、だからあの観客である自分がおらなくなったら自分の持ってた守りたいものも全て無意味になるから、
うん、
自分の持ってるいいもんって自分が死ぬ日までしか役立たんもんやから、
うんうん、
だからまあ死んだらいいも悪いもなくしゃあないなみたいな、
うん、
みたいなだけの話やなって最近思ってて、
はい、
それは死にたくないけど、
じゃあ怖くない、
最近案外怖くないかもな、ただ想像するときにやっぱ自分の死んだ後に親とか兄弟とか、うん、家族とか周りの人、友達とか恋人とかいろんなさ周りを囲む人がさ自分が死んだことで悲しむよなってのがあるんで、厚かましいけど少なくとも親ぐらいは悲しんでくれるやろと思ってるんで、だからそれは子供を死ぬ悲しみは親にはちょっと持たせたくないなと思うから、あの親は先死んでほしい順番として、
はいはいはい、
っていうことがあるぐらいで、死んだら心残りあるやろって言われたらあるけど、多分90でもあるから、
うん、
心残りは、まあだからしょうがないよなって思ってる、
ああまあまあまあまあまあまあそうです
よね、恐怖するもんじゃないんですよね、
なんか、あ、
うん、 だ、うん、死んだこともないし、し、なんかね、恐怖するっすけど、それは癌になったらどうするって言われると思うけど、
うん。
ただやっぱりみんなさ、民間療法に癌になったらハマって死んでいくやんか。
まあ、あれはさ、死ぬのが怖いっていうよりは、病気の生活を送りたくないっていうのがあるやん。
まあ、っていうのもあるけど、うん、やっぱ大きいのは、やっぱりこの、いや、きっと治るはずと思ったまま、ある日終わりたいわけよ。どうせ死ぬんやって思って死ぬことが辛い。ただ最後まで希望を持って生きていけることが僕は幸せだと思うんで。だから、あ、死ぬんやどうせもう自分なんか終わりやと思って80で死ぬより、いや、明日死ぬわけないしって思って40で死ぬ方が幸せじゃないかみたいな。本人からすると。だから、希望に向かってすがって生きていくことって悪くないなと思うんで、やっぱ宗教とかはそこ救うなと思うんですよね。だから民間療法でも、なんか川島直美がさ、菌をさ、体にこすりつけるとガンが治るって死んでいたけどさ、どう死ぬねんなと思いながらじゃなくて、これやったら治るからって思って、ある日突然目が開かない日が来る方が、僕はハッピーやなと思うんで。
まあ、そこに一片の疑いも持たなければハッピーかな。
いやけど絶望するよりかはマジじゃない？
絶対無理です。でも絶望すんのかなって思うよ。
ああ、まあ、けど、じゃあ、線が と, 線がと線でいいんやで。
おー、そうそう、
なんか。けど、そうじゃなくて、そうじゃなくて、した時に、どうやって人は、そのストレスから逃げれるかってことは大事。だから、君が線っていくら言っても、したらもうどうしようもないやん。絶望。絶望した時は、じゃあ、嘘でも、宗教でも、インチキでも、民間療法でも、すがりたいなと僕思うんで、
はい、はいはいはい。
っていうか、これやってたら大丈夫やからって言って、うんうんって言って死んでいく方が、うん、ある日突然プツッと切れるんやんか。
うん、まさやな。
だから、けど、先のこと考えるけど、しょうがないからな。
この人はなんで怖いんかね。逆に。
けど、それ、なあ、いや、当然怖いけど、死ぬことは。当然怖いの前提やけど、けど、主体的に人の死ってどういうもんか考えるときってなんか大なんていうんやろう二人称したような気すんの。
ん？あ、二人称、うん、はいはいはいはい。
あの人が死んだかわいそう、子供もいるのにやりたいこともあったろうに貯金もたくさんあったのに突然死んだかわいそうって思うわけや、みんな人を見て。それは二人称で、あつさん、あれが自分になったらどうしようと思って怖いんやけど、ただ、だから車のね、事故でさ。
それ一人称じゃない？
いや、二人称の気持ちに投影してるだけだと思う、それは。死んだ人の方は、ああ、明日もご飯作らんだかんな、今日早く寝ようかなと思って事故で死んだら、何も思わんまま死んで
る。まあまあもちろんね。うん。
で、その人を例えばさ、子供を迎えに行く途中に、お母さんが車に轢かれて死にました、
うん、
かわいそうやし残念やし不幸と思うけど、うん、それをかわいそうと思えるのは二人称じゃん、
うんうんうん、
それやってる人が、あ、自分が明日急に死んでしまったら子供も残されるしなんか辛いよなって思うんやけど、
あ、
一人称は早く
帰って、まあ二人称、
早く帰ってご飯を作らんとあかんのに、わー、急いで帰ろうと思ったら突然ブズッと切れる電源が、
うん、
だからここにかわいそうもクソもなくて、
あ、本人はね、
そう、
あ、まあそれはそうですよ。
そう、だからかわいそうと思うこと自体が二人称なわけで、だから不幸って思うことって二人称で、ああ私車にひかれて死んで不幸やわエンドとかじゃないやん、多分。
二人称なんか周りの人に感情移入してるんじゃないんかな。
だから周りの人に感情移入してるから二人称してんじゃない。
ああ、それを二人称というわけね。
そう、
ああ、はいはいはい、
主観的じゃないというか。
ああ、二人称って自分って意味なんだって。
え？それ一人称なのね。
あ、だから、事象を見ている事故。
あ、だから、そう、だから客観的って言うのがいいんですかね。
あ、そう、客観的ですよね。うん。
主観で見たら、事故って死んだ人は、うわ、危ない終わりやから。
まあ、そうやね。
そこに、あんなこともこんなこともしたかったのにって思う余裕がないのが一般的じゃない。まあだから病気やったらさ、徐々に来るからそうなるけど。だからけど、しょうがないし、やらがいようもないから、やっぱやれることって日々しかないなって僕は最近。 思ってて、
この人は死んだらどうなるんだろう、うわーってなるっていうこと
になってるわけですよね。死後の世界があるとか、
宗教の勉強したらいいんかな。
まあほとんどの宗教は一番与えてくれる安らぎは死への恐怖を消すことっていうのが一つあると思うんで。
そうですね、
だから死後の世界を具現化したり、
はいはいはい、
これさえ難民法蓮華経言ってたら あの天国に行けるよって言ってくれたり、
そうですよね。
そもそも天国を作るっていうのが、
うん、
で割といいのがね、この世もすでに実は地獄ですよみたいな、
はいはいはいはい、
だからこのループやからまたこれが繰り返されるでとかいろいろあるけど、
ね、
死への恐怖けど、確かにその答えにシンプルに僕が答えるんやったら、死への恐怖にどう立ち向かってるかということ。
ああまあまあまあまあまあ、そうですね。このような感情との付き合い方やもんねについてアドバイス、科学的になんか説明できるかって言われると、まあやっぱり大雑把にはできないと思うんですよ。
そうやな、
うん、で
宗教の出番って感じやな。
まあ宗教と科学はね、まあ似てるとこもありますから、まあなんともかんともですけど、まあ少なくとも今現代では宗教が担ってる、
うん、そうな
ことですね。これは
まあ脳みそのどっかに電極流さ不安が取れるとかあるかもしれんけど、
そう、宗教が担ってるということは才能があるないとかじゃなくて、
うん、
そういう考え方をどういうふうに捉えてるかだけで、うんうん、まあ宗教っていうのは物語で捉えてるので、うん、まあそういう物語を受け入れたってことですね。
まあそうですね、
うん、
まあけど
このこういうような感情との付き合い方、
なんか最近思うのは、死ぬってなったりしても、例えば君が病気になって死ぬってなっても、
うん、
親がなっても、僕が大変やなんかせんとって思って、
はい、
できることやったらいいけどできないんで、
はい、
でどこまで言っても人の人生人の命って他人は救えないんで、
うん、
あのまあ、医者とかに任せるしかないや、
うんうん、
あとは本人がそれでいいって言うんだらしゃあないや、
うん、
でいつかは死ぬやから、
うん、
っていうことを考えたときに命に対して僕が悲観的にシリアスになっても全く何もうまくいかんなと思うんですよ。
まあ、そうですね、
うちの親が、まあ、年なんでいつか死ぬわけで、
はい、
癌になったって言われても、その癌がなんで死ぬんやいつかってなっても死ぬから、
死ぬね
少なくともそれは間違いないんで、
うん、
そこを悲観的になって死ぬんかうんって思いながら余生を暮らすことも意味がないし、
うん、
それで治ることもないし僕も辛いし、やったら死ねへんかもなとか思ったり、まあまだいけんちゃうと思うし、うん、10年つっても長いでとかさいっぱいあるんやけど
まあまあありますね。
とにかく僕がシリアスになっても何も僕は埋めないんで、
はい、
僕が死ぬってなってもね、だからシリアスになる意味がないから、とにかくハッピーな方が得やっていうことしか思えんから、まあね、だからその人の余生も自分の余生もハッピーな方が得なんで、
うん、
シリアスになって考えていいことなんか一個もないから
なんか今、
うん、
ちょっと考えてたんですけど、
はい、
若い時はね、
うん、
死ぬの嫌だったですわ。
ああ、なるほど。
で、それはなんでかっていうと、なんとなく、その若い時代、今まで自分が生きてきた人生、例えば20年とか、
うん、
20歳の時20年とかっていうのは、なんというか投資的な意味が多くて、
うんうん、
回収してないな、みたいな気持ち。この過ごしてきた20年が無駄になるな、みたいな気持ちがあるんですよ。
ああ、なるほど。
でも、まあ僕、もうそこそこ40、3ですから、そこそこの年になって、
うん、
で、まあ一応、家庭も持てて子供も生まれたっていうので、なんかね、もったいない感じははっきり言ってもなくなってきてるんです。
まあ原価償却したな、一旦みたいな。
ある程度、その、そうですね、もうその、投資した分を回収するステージに入ってからももう結構経ったな、みたいな。
それで言うと。
気持ちはあって、
それで言うと僕自分の能力値として、
はい、
あくまで自称の自覚での判断やけど、はい、いや35から40ぐらいで今でやっと自分の意見がちゃんと人に言えるようになったなっていう感覚なんで、
うん、
今ピークですよ僕の能力は。
あ、能力は年取れば取るほどピークですよ、はっきり言うと、ね、もちろん 能力を積んでいけるんで。
そう、いやー、ほんと大学生の頃って無能やったなーって。
そうそうそう。
いやだから今の大学生見ても思うし。
それは40より50、50より60の方が能力は高いですよ、うん、はっきり言って。
この人に気使って喋ってる前で無能みたいなこと思うから、うん、今は。
その、旗から見て言うのか無能かじゃなくて、
あ、そうそうそうそう。
本人の主観としては、あの、よっぽど何か困ったこととかが起きない限りは、能力で積んでいけるので、年取った方が、あ、いろんなことできるなっていう気持ち
に受け止めれるし、諦めれるし、立ち向かえるなって今思うんで、
そう。
何らかの答えは出せるから、
そうですね。
後悔はないんで、そういう意味で自分の中で有能と思ってる。
はい、はい。わかります。
受け流すことはせんでいいわって。嘘もつかんでいいし。
だからこの人はなんかそういう意味で言うと、まだ、若いっていう感情があるんかもね。その、なんていうか。
そ、うんうんうん、
その、なんていうんだろうな。
せっかくやったことみたいなのが。
そうそう。今までの人生が どっかでまあまあ報いられてくるみたいなことが、まああったり中でもちろんすると思うんですけど、うん、まあある人も多いと思うんです。歳とともに達観してくるしね。
そうやな。
うん。
報われるってのはね、とてもいい言葉だよね。うん、確かに。あの、泉谷茂の、春夏秋冬って歌が、
はあ、
あの今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさやから、
はいはいはい、
報われると来たかと思ったよね、聞いた
時。
だからそれがいいですよね、報われるってことは自分すごい主観的で。
まあそうなんですよね。うん、だ報われるの感じになると、結構姿勢感は変わるんかもなっていうのは、
うん、
今考えながら聞いてたら思いましたね。
けど、この人が怖いのはやっぱり前提として人はどこかでやっぱ死なないってなんか知らないと思ってるんですよね。僕予想やけど。
あ、
なんか、うん、なんかニュースで、
はい、
なんか50芸能人がさ、うん、死んだと、
うん、
75歳でさって言ったら、はい、ショックってみんな言うけど、
はい、
いや75やから死ぬやんって思うの。
死ぬな。
水木しげる先生が死んだ時ショックって言ったけど死ぬって思って
ん、うん、思った。
で、やのに、ショックって思うってことは、なぜか人は不死身と思ってるんですよね、どっかで。
あ、
で、多分それはけど、本気で思ってるというかは、そう思う方が気が楽やから思ってるんですけど、そう思いたいから、
うん、
けどそんなことはないっていう、だからこの、ね、前半に言った希望があって、騙しながら生きる方が楽って言ったのと、逆のこと言いますけど、まあ、けど、そう思うのが楽やから、死なんって思ってるんですよね。
確かに、
ね。で、これがちょっと考えいいから気づき始めてるんですよね。
ああ、まあ、でもそれはあるやろな。
うん、あの、半端なんですよ。リアリストなんかファンタジーなんかが。しっかりファンタジーで行った方が、ショック、まだ若かったのにって言いながら自分が90で死んで、まだ若かったのにって言われる方が楽というかさ。
はあ、
それはけど、一般的にはいい逃がし方というか、日本的宗教だと思いますよ
ね。あ、まあまあまあ、確かにね。
で、特に日本は特に死ってもすごい遠ざけるから、
はいはいはい、
死を感じない方が、その方が楽って思って生かされてるから、こう、薄々こう、何、その、表の蓋をさ、外すとさ、人は死ぬってすぐ書いてるからさ、
はいはいはい、
不安になっちゃうから、だから、これはもうしっかり目つぶるか、か、しっかり一旦諦めるとこまで死を考えるかしかないんじゃないかという。
あ、まあでも確かに、人と話してみるとかはやってみたらいいかもね。あんまりやってはらへんかもね。
うん、
うちらなんかほら、こういうラジオやってるぐらいで。
まあだから、まあ、だから、けど送ってくれてるわけだから。そう、
理屈っぽいから、まあ話するけど。
けど死ぬもんなーっていうのは間違いないから。
あともう一個思うのは、年取ると、いわゆる世の中ですごく成功してる人と、
うん、
まあ普通に社会生活を送れてる、けど、まあ特に著名でも何でもない人たちと、うん、まあ何なら不幸な人生を送ってる人っていうのが、
うん、
そんなに違わへんっていうか、
まあまあまあまあ、
その大きな差がなくて、大成功してる人と普通の人って本当にちょっとした掛け違いみたいなことが結構あると思うよ。
まあまあまあまあ、そうね。
でもそんな言ってもしゃあないというか、
うん、
じゃあその著名人になったり幸せかって言うと多分そんなこともなくて、
うんうんうん、
みたいなのが、現実として分かってくる。昔から知ってる人間に著名人とか出てくるからさ、
やっぱ最近この間の相撲の話をしてさ、
はい、
選ばれし者ってさ、
はい、
あなたが生まれた瞬間から選ばれし者じゃなくてさ、
うん、
結局サイコロさ、何20個振って出てくる数字っていうか 1万人でじゃんけんしていつも言うさ、
はいはい、
全勝で終わりを迎える人がおるわけや。
そうですね。
その人はその人の能力で選ばれたんじゃなくて、はいはい、やっぱ偶然で選ばれてるわけでさ、
うんうんうん、
そういうタイミングみたいな、
うん、
と運みたいなものの組み合わせで選ばれてるもんやから、
はいはいはいはい、
8割ぐらいまではね努力で何とかなるけど、
あ、
だからそもそも別人神的な人でもなくて延長戦士がおらんなと思うけどね、
うん、まあなんかそう 8,、まあ、8割っていう言い方、まあ、統計学って難しくて、
うんうんう
ん、なんやろな、8割っていうのは例えば、まあ、100人おった時に 20% は、報われないけれど 80% は報われるという意味のように捉えてしまったりとか、
あ、
みんなが希望の8割方叶うっていうふうに捉えてしまったりとかいろいろするけど、
僕が言ってるのはあの全員1万人じゃんけんやった時に、
はい、
勝率は普通にいくと 50% ですよ、
はいはいはいはい、
これが勝率 100% の人が神になるとしたら、はいはい、勝率 80% ぐらいまではあの対策とかでなんとかなるんじゃないかって思ってる感覚の話ですね。
うん、だからその君の言ってる意味っていうのは、5回に4回勝てる作戦は立てれる、
そう
っていうことしか言ってないわけで、1万人の中で勝てるか負けるかみたいな話とはちょっと違うわけね、実は。
まあまあまあね。
そうそう。で、まあまあ、そうですよ。日本人の感覚で言うと、やっぱり他の宗教が言うみたいに、神はサイコロを振らないとか、そんなことはなくて、うん、神はサイコロをむちゃ振るし、
うん、
それはだから、キリスト教的感覚だと思うんですけど。
はいはい、
はい。まあ逆に日本的感覚ですごいいいのは、神様はすごくわがままでどう思うだっていうことですよね。怒るよね。そうそうそうそう。はい、理不尽に怒るのが神様で、それを受け入れるのが日本人なんですよ。
うんうんうん、
みたいなのは、結構しっくりくるなって。だから頑張ってもあかんときはあかんっていう感覚がすごく大事で。
うん、なんかけど、そのほどインドのさ、
はい、
インドってみんな貧困のイメージがあってさ、
ま
あ実は上の方はめちゃくちゃ金持ちなんやけど。
まあそうですね。
で、貧困でこちきやってる人もいっぱいおるし、
うん、
ゴミ拾いの息子は死ぬまでゴミ拾いやったりするっていう、はい、カースト制も残ってるし、
はいはい。
いざとなんか日本人は上から見てさ、なんか日本円でも恵んでやろうかと思ってるし、古事記の写真撮ってこんな世界がって思ってんやけど、はい、あの人たちは、そのなんか何万回とか生まれ変わると天国に行ける輪廻の中におるっていう宗教の教えを、ヒンドゥー教かなんかの、
うん、
覚えてて、だからこれをやり遂げることで来世また報われると思って死んでいけるわけよ、
うんうんうん、
だからシーアが怖くないらしいんですよ、やっぱり、
うん、なるほど
っていうことで考えると、やっぱ宗教に準じて死ぬのって案外悪くないんじゃないのっていうのは、
まあね、そうでしょうね。
だからどっちが幸せかは微妙っていう話、
うんうん、まあこの人が言ってる死への恐怖みたいな感覚に関してはもう全然向こうの方がうまく乗りこなしてるかもしれない、
だからけど、ね、急に財産全部ぶん投げて、宗教にはまって、
はい、
これで幸せになれると思って死んでいくのも、案外悪くないと
思う。ああ、まあまあまあ、もちろんね、そうだと思いますね。
本人が幸せなら。
うん。
いや、からまあ、だから、今、とにかくまあ別に、今日、明日楽しくなることだけ考えていいんちゃうかなと僕は、今思ってます。無責任に言うと。
まあ僕はじゃあ、この話を送ってきてくれたわけなので、
はい、
近しい人と死生観の話をしてみたら結構解消していくんじゃないかな。
ああ、それは思う
っていうのを、まあ回答にしましょうかね。
うん。
はい。
まあ、その上で、毎日ハッピーでいこうぜっていうのが青春のあるでいいの、まあ
まあね。うん。
いや、まあ、じゃあ、毎日ただハッピーに生きてりゃいいやと思うために、周りの人と一回死について話してみようという。
はい。
もうすごい、すごい優等生みたいな回答が。
いやでもさ、いつ死んでもいいっていう気持ちと、死なへんと思って生きるって気持ちって似てると思うよ。
似てる。似てる。
だから、ほぼイコール。ここに、どっちからでもいいから行き着けばいいっていう話で。
うん、そうな。
そう。
いや、怖いけどさ、みたいなね。
言ってもしゃあないやんやねんけど、あ、まあ、そうそうそうそう。それですよね。
まあ、ただ、その予防接種の注射を受けるのがさ、
はい、
怖いじゃないですか、子供の頃、
うん、
あんな嫌なイベントなかった
わけ、なかった、今でも怖いし、
けどその注射を大体ほとんどの人は打ち終わったら、まあこんなもんやったかってなるやんか。
まあなるなる。
だから注射が怖いのは、あの、ま、 前の方で撃たれて泣いてる子供の声が聞こえて並んでる時が一番怖いわけ。今この人はその辺におるっていう話かなという気はします。
はい、
はい、お届けしましたのはぶちかちあげと
アニワゲ博士でした。
皆様ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を